ネマアイラジオ、忘れた頃のお便り紹介のコーナー。
イエーイ、忘れた頃の
これ毎回思うんですけど、リスナーさんがあれ僕そのメッセージ送ったっけ、あ先月に送ったかなというような不思議な気持ちになるね。
忘れた頃のっていうのはこっち側じゃなく書き側の方にもね。
そうなんですよ、ラジオを聞いていたら1ヶ月前の自分の思いと出会えるというね、不思議なコーナーをお届けさせて、
それはそれでいいですよね
こういうのは、ね、言い方一つなんだと思いますけども、
あの時の僕どんなやったかなっていう振り返りにもなるしね。
身長を測る時にイケメンに頭ポンってしてもらってると思うかどうかはね、気の持ちどころなのでね、はい、ぜひとも皆さん、ね、忘れた頃にあなたのあのメッセージが蘇る、そんなコーナーをお届けいたしましょう。
いいコーナーをやりましょう。
いいですね、なんかちょっとラジオっぽく言ってみましたけど、尼崎市の、ラジオネームコウさんからいただきました、はい、あ話題が懐かしい、公開録音バトルオブシネマアイの回ラジオで聞きました
8月末ですね。
おのちん久々の登場で楽しみにしていました。そうですね、おのちんはほぼこのバトルオブシネマアイとかそういうイベントの時にね、うん、登場するキャラクターですから、
キャラクター
さあそのおのちんですが、トムクルーズぶら下がるの名言が良かったです。私もその名言お気に入りですよ安田真奈監督の勉強不足は初めておのちんのプレゼンを聞いた人には真っ当なジャッジだと思いますまたシネマイラジオのホームページで皆さんの、イベントの時に、お客さんに見せていたパネルの絵を見ましたが、
ね、
藤井翔平さんの先生君主、
はい、
知らない人が見たら絶対ホラー映画だと思います。
ああなるほどなるほど、喜怒哀楽がねちょっと浜辺さんが非常にねリアクションが大きい方で、
喜怒哀楽を表現しているんですが全て恐れになってましたけど、
ね、いやあれはねほんまね映画見てもらったら分かるんですけどね、あ白目が多いんですよ。
そうですね、でも口角、口をクッと開けてる感じとか、うん、その顔面の筋肉を全部フルに使っている浜辺美波さんが映ってるよというメッセージは伝わるけど、はい、
そうなんですよね、
南感はゼロでしたよね、は
い、そう絵じゃ伝わらないんですよね、映像を見るとそこの絵のキュートさが8割増しなんですよね、
はい、似顔絵描かせて全然分からへんっていうのは恵比寿よしかずさんか藤井翔平さんかっていう形でちょっと大御所と並べてみてね、
ありがとうございます、はい、それはそれでありがたいな
はい、ホームページもチェックしていただきありがとうございま す,、はい、います。大阪府枚方市の北井則義さんからいただきました、はい、9月15日の放送で北井さんのツッコミ、9月15日の放送でケイちゃんは珍しく番組名を2回もシネマクエストラジオとおっしゃっていました疲れていたのかな
疲れていたのか名残惜しいのか
1ヶ月経って1ヶ月前の私に疲れていたのかなと言ってくださる。
シネマクエスト時代の自分に戻りたかったのかね。
そういう気持ちがまさかのラジオに出てしまったっていう。
そうなんです。
あの頃の私に戻りたい。
去年の私キレッキレやったなみたいな、ね、
忘れた頃のケイちゃんを紹介するみたいな感じだったんでしょうか疲れていったんですかね、すいませんねあ間違ってるっていうこのチェックをね2回もしていただいてね、北井さんありがとうございます。シネマイラジオをお届けしております大阪市平野区のテレワーク主婦さんからいただきました、はい、大阪市北区の茶屋町にある老舗のミニシアター、
はい、
テアトル梅田が9月末で閉館しました。かねてより苦境に立たされてきたミニシアターですが、新型コロナウイルスなどの影響でさらに逆風が増し、若い監督や良質な作品を発掘してきたその役割が今まで以上に問われている、映画ファンにとっては寂しい限りです。
そうですね、テアトル梅田ね、僕もちょこちょこ行ってましたけど。
そうですね、
ね、繁華街というか結構ね賑わってるところの地下に潜って、
そうですね、あの黄色い建物ロフトの地下で、MBS の隣でっていう、ね、賑わってる繁華街っていうのにオブラートに包む必要がわからなくて明確に言ってしまいましたけどもね私自身はすごくその前に行くことが多いの で、
ね、う
ん、必ず通ったりねするんですけど、実は9月末に閉館したテアトル梅田なんですけど、はい、 閉館した後その、地下をね覗いてる方がねすごく多いんです。日中本当に閉まってしまったのかなとか、こう思い出を探しているような形で、
はい、
あの地下をね覗いている方がたくさんいらっしゃって、そのなんか姿を見ている時にたくさんの出会いがここであったんだろうなとか、閉館した後もその寂しさやありがとうっていう気持ちを持ってこの場所に来られている方がいらっしゃるんだなとすごく思いました ね、
僕が村西徹監督と出会った場所でもありますからね
忘れられない、
はい、
あの監督っていうねそうですよね。でもそういう思いをまた持ってね、あの思い続けていただくっていうこともね、うん、大切かなと思います。素敵なメッセージどうもありがとうございます。続いて大阪市東住吉区より、こんばんはというご挨拶で両パパさんからいただきました、はい、2週にわたり双葉学舎のイベントの様子を伝えていただきありがとうございました。バトルオブシネマへの話題がまだ戻ってきましたね。現地に行けなくて残念でしたが、映画愛に満ちた映画マニアの皆様のバトルオブシネマ愛、そしてそれを優しく見守る安田監督の様子、そして明日授業参観行くから、この作品に関するトーク、映画もまだ見ていないので機会があればぜひ見たいし、イベントがあれば参加してみたく思いました。ありがたいですね。とても嬉しいメッセージです。そうですね、あの放送で、お届けしたのはかなり編集して、あの短い形でお届けしていますので、
そうですね、
うん、実際にあのイベント会場に足を運んでいただくと、こんなにこんなに不思議な空間が長々と続いていたんだという、ある意味貴重な体験ができると、はい、
どっちも楽しめるんで ね、放送でも楽しめるし、そうですね、
であのバトルオブシネマ愛にも参加していた内屋敷さんもですね、あの放送を聞いて感想を送ってくださったんですけれども斬新な編集でしたあのこんなにもこんなにもみんなが口数少ない編集になっているという
みんなよう喋ってたんですけどね。
そうなんです。なので、まあ、あのイベントでの楽しみと、それがオンエアではどうなるかという楽しみとね、足を運んでいただくとこ、はい、二重に楽しめるのではないかな、ダブルバーガーぐらいの美味しさになると思いますよ続きまして、大阪市生野区の澤田美希さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
けいちゃん、翔平さん、こんばんは。
こんばんは。
いいですね、沢田美希さんはちゃんとシネマアイラジオにシフトしていますねけいちゃん、翔平さん、こんばんは。
こんばんは。
ガリレオの沈黙のパレード、とても楽しみで、リピートをしたら伏線がよくわかるので二度見ようと思っていますというメッセージが。
すでに見る前から二度見よう。
いいですね。あの映画館で、まあ、先ほど内屋敷さんの話出ましたけど、はい、好きな作品を何度も見るっていう、うん、その楽しみを覚えるっていうのもいいですよね。
そうですね、特にその、うん、今回のその作品とかだったら伏線っていうのが絶対散りばめられてるであろうから、はい、
そうですね、
2回目も楽しく見れます
から、ね、でこれ2回目でもまだ気づかないとか、1回目に気づかなかったものに2回目で気づいた時に、もう少しちゃんと見ればよかったということで3回目どうぞみたいな感じ。
3回目やったらもう自分で実に面白いタイムが分かっちゃう。
分かってしまう。実にって言った瞬間に福山さんが実にって言ってくれるかもしれないっていうね、ちょっと多重放送みたいな感じも楽しめるかもしれないです。東京都のね、トラさんからメッセージいただきました。これ9月の22日にいただいています。少し早いですが、誕生日おめでとうございます。終わってます。忘れた頃のお便り紹介あるあるでございます。1年って早いですね。そして今年もあと3ヶ月、これまた1年早いです。東京に引っ越してまだ何にもわからないままなのでやばいなと。東京に引っ越しても、はい、あのシネマアイラジオ聞いてくださってて、オープニングトークもしっかり聞くためにチェックしてくださってるというね、トラさん、あの東京に引っ越して全てを把握しなくてもいいんですよ。トラさんはトラさんのままで関西のシネマアイラジオを愛したままでいてくださるのもとても素敵なことだと思います。そして神奈川県からいただきました、はい、豊島武蔵さんと読みするんですかね、神奈川県で1000円のラジオで拝聴しております、
はい、
ラジカンさんは夜だけ電波が入ります。
あら、
なぬなんか気になる情報ですね。皆さんでワイワイ映画を語るスタイルの番組がこちらの AM 局ではないため、とても新鮮に感じます。これからも楽しい番組をよろしくお願いいたします。シネマアイラジオはずっと夜に放送することを願ってやまないです ね、
そうですね。まさかの朝になっちゃう、
午前中とかになるとですね、届かなくなるかもしれないです。なぜラジカンは夜だけ電波が入るのか、気になるメッセージをどうもありがとうございます。忘れた頃のお便り紹介でした。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。さあ、続いてのコーナーは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたい、聞いてみたいというコーナーです。今夜はほんまに話聞きたいこの方にスタジオにお越しいただきましたよ。まずは自己紹介お願いします。
はい、お邪魔します。羽賀秀樹ハッスル出演しております、もりもりことご飯大森久美子です。
もりもりの登場です。もりもりことご飯大森久美子です。どっちが喋ってるか分かんないです。
そうなの、ひえちゃんが喋るとどっちが喋ってるかね、わからないから
難しい、はい、
今から大森ですって言った方がいいのかな。
あ、じゃあけいちゃんが
喋る前に
喋る前に
これね、あのだんだん分かってくるとか、
そうそう、
この分かるということに喜びを感じてもらうね。
そうです、
それから逆に喋った後に僕が今のは大森さんでした、
何の解説ですか。
いちいち入れてくれる
話の中身で読み取っていただきましょう、はい、ねえ、今あのもりもりことということでご紹介、自己紹介いただきましたけれども、このシネマアイラジオのゲストとしてはやはり活動弁士として、
そうですね、そうなんです。あの普段はねラジオ関西ではパーソナリティさせていただいてますけれども、うん、今日は活動初心弁士としてやってまいりましたよ、う
ん、いや、まあ、あのこのシネマアイラジオの前のシネマクエストラジオでももちろん出演していただいたりしてますし、イベントでもね、
そう、
屋外イベントとかで、それこそ活動写真や活動写真弁士を初めて見たっていう方も夢中になるようなスタッフも一緒にお届けさせていただいてて、はい、もうどれくらいになるんですか。
なんと今年、うん、10周年になります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。くるくる
俺やりも10周年なんだよってねじ込んでもらいました。
うわ、もりもりもう10年ですか。
そう、でも本当に早いもんで、うん、早いのか長いのか微妙ですけど、でもまあ早いかな、10年経ちました。
うわあ、でも10年の間に環境は随分変わってきたんじゃないですか。あ、
本当に私が弁士を始めた頃って、うん、サイレント映画の上映自体がすごくこう少なかったり、うん、活弁っていうもの自体ももっと知られてなかったけど、まあ、2019年には周防正行監督が活弁っていう映画もお作りになったりとかもあって、はい、今本当に関西での上映、伴奏上映とかピアニストさんによる伴奏上映とかものすごく増えて、うんうんうん、盛り上がってきてます。
いやー、盾役者と言ってもいいんじゃないですか。
そうかな、
すぐ乗る
すぐ乗る
すぐ乗る、波乗りモリモリみたいな
行くよ
私が先頭よみたいな感じで、ね、
今日もやっていくよ。
でも確かにあの最初の頃聞くと活弁とかってちょっと難しいのかなとか、うん、こうちょっと高尚な方が、歴史を知っている方がとかって思っていたのが、今いろんな、まあ、チラシとかイベント情報とかであの活弁やるよっていうのが、まあ楽しそうなミュージカルのチラシかしらっていうような形のものすごく増えましたよね、
うん、そう、ちょっとポップなものとかね、あの、うん、まあ、作品も本当にすごい楽しいコメディーから時代劇、はい、あと歴史大作みたいなの、うん、もう振り幅がものすごく広くって、うん、まあ、そこも活弁のすごく面白さ、サイレント映画の面白さなんですけど、ポップなものもたくさんね、
はい、
見てもらえるようになってるかなと思います。
これね、あの質問なんですけど、うん、ポップなものとか楽しいもの、モリモリが喋ってくれるよイメージできるんですよ、うん、でも歴史ものとかシリアスなものとか、
確かに
ちょっと色っぽいものとか、うん、モリモリが活弁しはるんですか。
私がやります。
これどんな
時代劇もやります、
うん、実際にどんな感じなのかってラジオ聞いてる方でまだイベントに足運んだことないよっていう方に、
そうですよね、
七色の声みたいなのをお聞かせいただけないでしょうか。
例えば時代劇ですけど、
うん、
なんと、おじの菅野六蔵左衛門が高田の馬場で決闘という知らせ。これを聞いた安兵衛は、愛党席の孫六引っ下げて高田の馬場へ千里一時、伊達天馬せり。みたいなのとか。まあ、こういうのが時代劇。
は
ぁ。とかですかね。
なんかもう、憑依したかのような。
そんなにね、時代劇は私まだあれですけど、うん、まだまだ勉強中ですけどね。はい。
お得意キャラとか好きな感じのキャラとかもあるんですか？
あ、大体、ちょっとぽっちゃりした洋画のおじさんがすごく好き
で。おじさんに行くの？
あ、おじさん。
ちょっとぽっちゃりした洋画のおじさんはどんな感じなんでしょう？
ケイちゃん、また転んじゃったよ。僕さっきから何回も転んでるんだけど、どうしたなんだろう。アホちゃう
浮かびました。
いい、ね、はい、あの子供の頃に土曜日になんか新喜劇見てたような気分にもなりましたね。
嬉しいです。
なんかもう大好きなキャラクター入れてきたっていう感じがもうしますもんね。
大体すぐ関西弁にしてしまうんですけどね。なんかぽっちゃりしたおじさんはね、洋画でも
でも活弁のイベント見てて面白いなと思ったのが、そのもう声の入っている作品と違ってお届けする場所とかお客さんに合わせてアドリブができるっていうのも、
う
ん、面白いですよね。本
当にこの間あの小学校 の, あの芸術鑑賞会とか行ったり、
はい、
もうね、させてもらったりとかあるんですけど、うん、やっぱり小学生にするときと大人の人にやるときとは、うん、ギャグとかもね、
うん、
ちょっとこう変えたりとかしないとなんか通じなかったりとかするので、
うん、
大人の人が多いときとかはなんかあの待ちこまきですねとか言ったらみんなドッと受けたりとか
受けてしまっためちゃくちゃ受けてしまったすごい、まあ、もうすぐヒットしました。
子供たちの時には例えばポケモンに例えたりとか、
うんうん、なるほど、多分けいちゃんポッカーンですね
なんか隅っこ暮らしとかそういうのとかをおしりたんてとかそんなのをワードに入れてあげるとちょっと受けたりとか。
へー、
そう、でもそういうのが本当弁士ありきの映画ならではですよね、
うん
うん、
すごいね。でも本当にね、行くと夢中になる。そしてあの一期一会で一回も同じ時がないっていうのが、はあ、今日出会えてよかった明日も行こうかってなる面白みですよね。
あ、どんどんで、まあ、弁士もですけど基本的には生演奏入ってもらうことが多いので、はい、生演奏もあの人によりますけど即興の場合が多いんですよ、
はい、
なので昨日演奏してはったのと同じ作品でも違うこと弾いてはったりっていうのがあるので、本当にその時その時にしか出会えない音楽と語りとお客さんとで作っていくっていう、うんうん、
はあ、
それが本当活弁の面白いとこですね。
面白いね、うん、思って夢中になってどんどん広がってなんと10年ということでね、
はい、
という間によこれでも10年って言ったらものすごくアニバーサリーで何かこうお祝いとか10年経ったよみんなみたいな会話しないんですか？
あ、なんかあんまりみんな言ってくれへんが自分から言いまく
って10年経ちました、
聞きたい聞きたい言ってほしい言いまくってますけどね、
うんうん、
そう、あの10周年なんで一応今年は記念の公演もすることにして、はい、もうあの10月2日に神戸の OS シネマズ やった公演はちょっと終わってしまったんですけど、うん、この11月4日にシリアス編というちょっと真面目な作品を大阪の第7芸術劇場さんというところで今度させてもらうことになってます。
半径のね、重曹の駅が最寄りになっていてね、うんうん、もうちょっと大人を味わいながらこの劇場にまで行って、
ちょっとディープな風を感じながら
ちょっとディープなモリモリも感じながら、はい、こちらの方11月4日に、開催を予定していますが、チケットの方のね売れ行きがですね、かなりいい感じになってますので、必ずあのお問い合わせをしていただいて、はい、どうですか1名いけまっか言って、
ちょっと
ご予約いただければ幸いでございます。
関西弁じゃなくてもいいですよ、あの普通にいけますかって聞いていただいて
もどないでしたろかとかでもいいですしね、隅っこ暮らしみたいに聞いてもらって良いですし、別に弁士にならずに普通にお問い合わせいただいても結構でございますので、はい、ぜひチェ ェックしていただきたいと思います。そして前にね、シネマクエストラジオに登場していただいた時には新しい試みもね、
あ
の懐かしい作品をに息を吹き込むという活動弁士の作業だけではなく、モリモリだからこそできる新しい試みも始めてるねいう話されてましたよね。
本当にありがたいことに最近若い方もすごく興味を持ってくださる方が増えてきて、うん、その中で今27歳の女優であり映画監督の辻凪子さんという方と一緒にタッグを組んで、
うん、
新作の無声映画を作りましょうということで2年半ぐらい前から動き始めまして、
はい、
まあ、辻さんって本当にいろんな女優としてもね朝ドラとかに出てたりとか、
うん、
もう活躍されてるんですけど、実は映画監督としてももう本当に熱い思いを持っていて、出来上がったんですよこの映画が。やっと
出来上がりました。
はい、
本当に大切に大切に進めてきた、
そうですね、
新作の、
うん、
作品っていうね、無声映画っていうのがようやく出来上がったということで、
はい、
ということはこのラジオを聞いてる方もその作品を見に行くことができるって
ことですか？できるんです。もう本当にね、全員に来てほしい、うん、もう本当いいもの、見たことない映画が出来上がったと思っているので、
はい、
本当にもう全員、もう本当市民の方、もう全市民の方に来て
選挙中です
良き票をこの映画に投票していただきたいというぐらい、
ご飯もりもりではなく大森久美子とお書きくださいみたいなね、
はい、お間違い
なく向こうになりますからね、はい、わかるけどみたいなね、
はい、これがね今年の、 あの年末から公開になりましてね、
うん、
神戸の方では元町映画館で12月17日から公開ということになります。
はい、
はい、
作品のタイトルとどんな作品なのかもぜひとも教えてください。
アイアムジャム、ピザの惑星危機一髪、
イエーイ、
SF ファンタジー映画です。
新作無声映画です。
活弁付きです。
絶対面白いのでね、ぜひ皆さんのお誘い合わせの上、はい、足を運びいただきたいと思います。さあ10周年を迎えた弁士生活10周年を迎えたご飯大森もりもり大森久美子ちゃんですけれども映画の話とかもねまだまだお話をお伺いしたいので、来週もゲストで出演していただいて、
いい
です
か、
ありがとうございます。
そしてまだ他の声も出るんやで、もうぜひともお届けできたらいいと
来週はちょっと大人の声でいきたいと思います。
シリアス編で、
シリアス編で、
はい、皆さん笑う準備をしながら一週間お待ちいただきたいと思います。
待って
て、ね、とても楽しかったです。目の付けどころがシネマでしょ、活動弁士生活10周年を迎えた大森久美子ちゃんにお話を伺いしました。もりもりどうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。